武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第59回放送です。まずは1曲聴いていただきましょう。オルトホワイトでウルトラスカイ。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、よろしく
お願いします。
はい、7月だね。
あれ、濁点通んなかったの最初
あれやる、そう、リスナーの皆さんメッセージ来てないんだけど、どうしたのかな、みんななんかちょうだいよっていうことで、
なんで来ないの夏バテしてんじゃない
みんなあれなのかな、夏バテして、スマホに文字を打ち込む気力もないのかな。
そう
じゃあそういうことで、
うん、
はい、じゃあこの番組で、そう、新しいコーナーっていうか新しい試みとしてね、こう何でもないお便りに、まあ濁点ってついてるじゃないか、おりちゃん、リスナーの皆さん、その濁点を全部取ったバージョンでメッセージを送ってもらい、それを僕がかおりちゃんが読むっていうのでね、メッセージがいっぱい溜まったらか、まあその都度かもしれないけど、やっていこうかなと思ってるわけですよ。
はい、
はい、どんな感じか、おりちゃん例題やってみる。
何読むの何話せばいいの。
最近の出来事とか、
最近
の敵事とか、
最近の敵事、
敵事とかどう。あ、どう、
これ難しくないですか
難しい
難しくないですか
、はい、まあまあ、
伝わるかな、
伝わってるかな。こんな感じでもう何でもいいんですわ。そう、昨日ね、居酒屋に行って可愛い女の子がいたから声をかけてみたいな、そういうのでも
ね、点々足りなくない
全然なかったねもう見切り発車で行くと良くないことばっかりだっていうことでね。そう、かおりちゃん聞いて、この間さ、俺全然関係ない話になるんだけどさ、コンビニでさ、ちょっとね、お昼寝しようかなと思って休憩してたのね。
何、段ボール敷いてとか。
うるさいよ、違う、車の中でだわ、なんでコンビニで段ボール敷いて
わかんない。
そしたらヒッチハイカーさんに声かけられてさ、
うん、
それがね、あの埼玉県の春日部だったのよ。
ああ
、あの神奈川から歩いてきたんだけど、
歩きで
福島まで帰るんだけど、どっか近くまで乗せてってもらえないですかって言われてさ、見た目がね、すごい唇にピアスしてて、あの首とかにこうキスマークの入れ墨とか彫ってあって、
男性
で、あ、ちょっと怖っと思って、まあでもダメだ、見た目で人を判断しちゃいけないと思って、ちゃんと話を聞いてあげて、だけど俺の行き先が全然違くて、ごめんねって言って、でなんかね、ここで会ったのもなんかの縁だからって言って、お水とカレーパン買ってあげた。
でもあれでしょ、本当はそれ女の子だったら行っちゃったでしょ
そんな、何を言ってるんだ香織
福島まで
何言ってるんだ香織うわそんなあれだよ、あの別にさ、
うわ、
あの男女平等、
うわ
うるさいようるさいわ、いいよ、じゃああれ読んでよ、もう
すっげえ雑
いつものやつちゃんと読んだよ、
ちゃんと読みますよ、
楽天取んないでよ、
取んないよ、それ取れってフリー
取んない、時間ないから読んで、
はいはい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには 番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、はい、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしてます。さあそれでは武井泉の赴くままに今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、始まりました。ゲストコーナー、かおりちゃん、うん、目の前にどうしようね。
やばい、見えない、見れない。
ドキドキしてる。かおりちゃんずっと収録前からさ、なんか緊張してたよね、うん、
緊張するよ。私ね、女の子前にするとダメ
なの。そう、なんか今日口数少ないなと思って。
そうなんですよ、
スタジオ入りの前からさ、うん、ね、
ね、
そんな感じで、うん、今日僕もねちょっとドキドキしながら、
だって私の顔しか見てくんないもんね。
うるさいわ、
前見てないもんね。
うるさいわ。はいはいはい、そんなわけでゲストさんを紹介したいと思います、
うん、
2016年の10月1日配信分で、はい、うんうん、一度、美人時計水戸さん、うん、3人で美しい方、はい、来てもらいましたね、
うん、
はい、ということで今回も、うん、また違うモデルさんなんですけれど、
うん、
美人時計水戸から、
はい、
ミキさん、そしてゆかりんさん、
はい、
お二方にお越しいただいております、
うん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあお二方それぞれのお声で軽く自己紹介をいただければなと思います。はい、じゃあゆかりんさんから、はい、お願いしていいですか。
はい、はい、美人時計水戸の、はい、ゆかりんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、どうぞどうぞ。
はい、自己紹介、とりあえず甘いものとかすっごく大好きです。
甘いものですね。、はい、甘いもの何が好きですか。特にあんことか生クリームとかあるじゃないですか。
特に抹茶のお菓子が大好きです。
あー、いい。
はい、
最近なんかセブンイレブンでやばいのありません。抹茶のなんかすごい柔らかいやつ
あります。
あれセブンだっけ。
あります、あります、
わかんない、あのすごい食べづらいやつ。
わかります、すっごい食べづらい。あの
食べようとすると中から緑色の液体が出ろって出る、ちょっとグロいやつ。
そうなんです、
超美味しい。
グロいやつとか
じゃああのね、あのパッと見あの青虫の
あれでしょ。だからあの抹茶わらび餅でしょ
かな。
そんな感じの、
わかんない、すごい美味しいの。
知ってる知ってる。
なんかパッと見青虫の貝の
苔みたいな。そうそうそう。
はい、はい、そんな甘いものを好きなゆかりんさんは、はい、今日夏らしいファッションで、
は
い、いいですね。
可愛い。なんか
爽やかな感じで、
はい、実はこの洋服韓国で買ってきたお洋服なんです。この間そう武井さんから LINE いただいてた時に。
はい、
私がそうなかなか返信できなくてすいません。韓国行ってたんです
。あ、じゃあそのあたりまた後で詳しく聞いちゃおうかなと思います。
はい、
はい、そしてもう一方、ミキさん、はい、お願いします。
美人時計水戸のミキです。
はい、
好きな動物は猫です。
一緒一緒、
はい、猫を飼っています、
うんうん、はい、Facebook で拝見しました。かわいい猫さん。あれ、はい、猫さんのお名前は、
トラマルと言います。
かっこいい、
かわいい。
トラ年の1月1日から飼い始めたので、トラマルっていう名前にしました。
かっこいい。性格もそういう、
ムッとしてますいつも。
ツンデレなのかな。
ツンデレみたいですね。甘えてくるときはすごい可愛いんですけどね。
うん、すごいわかる。なんだろう、あの猫の、
うん、
あの構ってほしくないときのあのいいよ、あっち行けよ。
わかります、わかります。
かおりちゃんも猫いっぱいいるんだよね、うちにね。
猫を5匹保護して、そのまま飼ってますね。ね、
すごい、うん。いいですね、羨ましいです、5匹も。
猫屋敷です。今度来てください。
ぜひ遊びに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、この辺りで、美人時計についてちょっと軽くどんなものなのかな、うん、どんなものなのかなっていう、うん、リスナーさん、
私も知らない。
あれ香里ちゃんも
あれ
あれモデルやってなかったっけ。
あ、やってた気がする。
美人時計とは何ぞやというのを軽く説明してもらえたらと思うんですけれども、
うんうんうん、
はい、じゃあ、はい、ミキさんよろしくお願いします。
美人時計はですね、はい、美人時計であなたは1分間の恋をするをコンセプトにして生まれた手書きのボードを持った360人の美人が時間を知らせるインターネットサービスです。
はい、美人強調しましたね。
わかりましたか。そうなんです、今強調しちゃいました。
ね、サイトを開くとね、うん、1分ごとにね、
うんうん、
ボード持った人が、うん、こう素敵な笑顔で迎えてくれるわけですよ。
はいはい、
香織ちゃんもいるんでしょ。
いるよ、一応。一応よ、夕方出てくるよ。
夕方、
ね、夕方出てくる。
お化けみたいだけど。
夕方ずっと見ててよ。
夕方出てくるのは虫とかみたいな。あ、蚊とかってさ、あれだね、
何
最近の蚊とかって暑い日中っていなくないですか。
ああ、
夕方になると出てくる。
夜に出てくるかも。
そんな感じ。
蚊と一緒ってこと。
そう
じゃあノーマットでもつけなよ。
はい、そんなもう香織さんの話してる場合じゃないんだよ。
なあ、
はい、
うん、
そう、ゆかりんさん、そう、旅行、
はい、
韓国、
はい、韓国
旅行好きなんですか。
好きなんですよ。去年から友達に韓国連れて行ってもらって、女子5人ぐらいで行ったんですよ。
すごい賑やかな感じで。
もう女子旅なので、
ええ、
もうなんていうんですかね、もうあっちに行ったりこっちに行ったり、お店の中でもうワーキャワーキャ騒いで、もうすごい楽しかったんですよね。夜も同じお部屋のお友達と一緒に今日寝ようってみんなでバーって解散したんですけど、
はいはい、
結局夜出かけちゃうとかって言って出かけてい
いな。
全然まとまらないやつだ。
まとまってませんね、
はい、やっぱり韓国って食べに行ったりすることが多いみたいな。
あ、そうですね。でも本当にコスメとか化粧品とかを重点に置いてやってたので、すごいセールとかだと例えば1000円ぐらいのパックが売ってるんですけど、30個入りだったりとかするんですね、うんうん、でそれをもう1個おまけつけますみたいになっちゃうんで、え、1000円で2個ついてきちゃうのみたいな、60個入りみたいな、
欲しい、
買っちゃいました。
いいな
ー。香織ちゃんがすごいやばい、アンテナ、
羨ましい。
何泊ぐらいで。
結局2泊3日で、
そ
う
ですね、
本当はもうちょっと行きたいんですけど。
はい、そして猫好きなミキさん、
はい、
ちょっと猫エピソードを聞きたいなと思うんですが、
はい、
はい、そう、猫って言えばやっぱり肉球じゃないですか。
はい。
あ、そうなんだ。
萌えポイントですね。ね、
猫ちゃん違う？
私はすごいマニアックなんですけどいいですか。
どうしよう、長い、長くなるんだよ。
簡単かった。猫の耳の付け根の短いふわふわの毛が好きなの。わ、うん、かりますか。
わかります。
柔らかいじゃないですか。
よく触ります。
触りますよね。ほらほらほら、来た。
これさ、猫がさ、あくびしてる時にさ、口入れたくなる。
一緒一緒、やります
やります、私もやります。
やる
ですね、みんな。
あぐっていうのをこう、なんかこう、あ、感じたって言った顔がね。あと、こう猫のこう、うん、なんていうのかな、耳を、あ、ラジオ難しい。
何何、
こう耳をさ、こう後ろに引っ張ってさ、うん、耳ない顔にするとさ、
あ、
蛇みたいな、蛇みたいな顔にならない。
毛玉みたいな感じになってますね。
ね、ヘビみたいな顔が好きなの。
猫は何でも可愛いもん。
ね、猫好きな人には悪い子はいないということで、はい。
ありがとうございます。
でも香織ちゃんは分かんないけど、
ね。あれ、武井さん愛犬家じゃなかったっけ？
いやいや、基本猫なんだよ。
そうなんですか？
うんうん、
へえ。
性格も猫みたいな感じの。
あ、
そう、猫好きな人って猫みたいな性格じゃないですか？
そうですね、結構似ますね。
ね、はい。割とフラフラしちゃうし、
そうです、フラフラしちゃうし、まあ自由ですよ ね、やっぱり、はい、ね、
だから猫が好きなんだろうなっていう、
そうですね、なんか見習っちゃいますね、やっぱり
ね、やっぱり映るしね、
そうですね、
はい、はい、そんな美人時計のお二方を迎えたわけですけれども、
うん、
そろそろね、時間になっちゃうということで、
うん、
次回の16日の配信分では、
はい、
なんかせっかくモデルの方に来てもらったので、
うんうん、
もうちょっとモデルの活動についてねついて
そうですね、
伺いしたいなと、
うんうん、
猫と旅行の話で終わってしまいそうです。はい、ということで、お二方次回もよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、します。
はい、ではこのあたりで一曲聴いていただきましょう。ラブトラで Call Me Baby。
さ、あれから何年が経ったのか、俺もなお大人になったしな。心の声を今聞かせて、お互い思い傷つけ合い離れてしまわないで、僕だってそう同じ気持ちでいる、生きてるうちしびれるほど心通わせなきゃ。 Call me baby いつまでたっても、親にとってみれば目に入れても痛くない baby。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、ということで、始まりました自由時間のコーナーですけれども、
はい、
毎月1日恒例映画のコーナーです、う
ん、はい、
今回は、アイアムサムという映画を紹介していきたいと思います、
うん、
あれ主演誰だっけ、知ってる？
知らない。
めっちゃ忘れちゃった。
サム。
いや、それ主人公の名前ね。
そう、調べるの忘れちゃった。もう内容にばっかり言っちゃって。
そうなんです。今回のアイアムサムという映画なんですけれども、
うん、
これアメリカの映画かな、多分、うん、英語だしね、
うんうん、
で、どんな映画かというと、7歳の知能しか持たない、主人公サムに、ホームレスの女性との間に子供ができるわけなんですね、
うん、
で、その子供を溺愛するサムなんですけれども、やがてその子供は、なんだろう、成長していくとね、サムの年齢、精神年齢を、知的年齢か、追い越しちゃうわけなんですよ、
うんうん、
そうなっていく中で、周り、そのサムを取り巻く環境がやっぱりその子供を育てていく上で、
うん、
収入の面とかね、
教育の面とかね、
その子供が女の子なんだよね、
うん、
ちゃんと育てていけるのかとか、
そう、ママがいなくなっちゃうんですよね。
そう、
だから一人で育てないといけないから、
そのお母さんがホームレスで、
うん、
その出産、ルーシーだけどね、女の子の名前がルーシーって言うんだけど、うん、ルーシーが生まれてすぐに、
うん、
サムの目の前からいなくなっちゃうんだよね、
うん、
まあ、多分あれなのかな、そのこうちょっとした出来心で、その7歳の知能しか持たないサムをもてあそんだ結果できちゃった子供で、
うん、
産んだけど私はいらないよみたいな感じでいなくなっちゃうんだろうね。
うん、そうですね、
うん、そういう環境下で、7歳の知能しか持たないサムと、
うん、
その子供を取り巻く環境を描く映画なんですけれども、
うん、
この映画、そう、最初にね、俺がすごい今も目の前で映像として浮かんでくるのが、
うん、
ルーシーが生まれた時のあのサムの表情っていうかさ、
うん、もう病院での最初のシーンですね。
自分の子供が生まれたっていう、それさ、父親じゃないから分かんないけど、
うんうん、
画面越しにもうサムの気持ちが伝わってきて伝わってきて、本当に愛おしいんだろうな、本当に嬉しいんだろうなっていうのがもう伝わってきちゃって、もうそれがね、もうあのシーンが未だにね、頭の中に焼き付いてってさ、そう、かおりちゃん、なんかどっかそういうとこあったりする？
もうどこかな、これ本当難しいですね、ま、コメントするの。
そう、作品的にね、
うん、
うん、見終わってから俺も思ったんだけれど、
うん、
なかなかそのね、その7歳の知能しか持たない男性の子供っていうので、
うん、
そう、バカにしちゃいけないし、
そうですね、サムのでも周りの人たちも、うん、やっぱり同じような、うん、ま
あ、
障害を持った
お友達がいるんですけど、そうだね、お友達がね、すごい
ですけど、
みんないいやつなんだよね。
もう障害があるってだけで、うん、これもなんかおかしい言い方かもしれないけど、うん、 障害がない人より愛がある気がする。
でもそれは思った、うん、すごいみんないいやつだよね。
みんなあったかいじゃないですか。
周りからの、うん、なんだろう、こう、こう視線とかさ、うんうんうん、そういうのを気にしないで本当にサムのためにルーシーのためにだけにさ、うん、あの心をもう使うし、うん、行動も使うし、ね、その辺がで、そのルーシーをやっぱり里子に預けた方がいいんじゃないかっていうことで、うん、そう法廷とかでサムが立ったりするわけなんだけれども、うん、その中でやっぱり弁護士を立てなきゃいけないってなって女の弁護士を雇うんだよね。
やり手
女性のね、うん、そうやり手の、うん、最初さその弁護士さんがさ、うん、やっぱりお金稼ぎたいからサムのこと相手にしないんだよ ね、
まあ、お金なさそうだし、そう多分この人の案件を受けても勝てないから、
そう
自分の実績にならないじゃないですか、
うんね、でもなんかひょんなことからさ、うん、こうサムの弁護することになっていって、うんうんうんうん、その中でそのサムの優しさとかさ、うん、ルーシーへの愛に触れていって、うん、どんどん弁護士さん変わっていってさ、うんうん、後半さ、うん、あの弁護士の女の人の顔がさ、うん、優しくなってってるじゃない。
サムにその悩みを弁護士さんも打ち明けたじゃないですか、
うんうんうんうん、
私だってこういうのを抱えてるのよみたいな。
そうあったね、そういうシーンね。
だからサムからしたら美人で頭が良くて、うん、お金があって幸せな家庭の弁護士さんだったけど、うん、実際はその弁護士さんもすごいいろんな悩みを持ってて、うん、でもそのサムの温かさに自分の悩みをこう出したらなんか分かり合えたっていうか、うん
ね、そのサムの優しさにみんなが触れていって、うん、そう最後里親の人もね、
うん、
そうそのルーシーを里親に預けるわけなんだけれども、うん、サムは会いに行ってたんだよね、うん、頻繁にね、うん、それもこともあろうかすぐ近くに部屋まで借りちゃって、
うん
ね、そのサムの言い分が往復のその交通の時間がもったいないって、
うん
だから借りちゃったんだっていう純粋な理由なんだよね、
う
ん、きっとね、うん、サム的には
で
も会うっていうのは変わらなくて、うん、もっとルーシーにたくさん会うにはどうすればいいだろうって考えて、でも里親からしたらすごい迷惑じゃない。
そうですよね、だって父親がそばにいたら、ね、いつまでも自分たちに懐いてくれないっていうか、ね、
もう来ないでとか言ったんだけど、うん、でもやっぱりその娘のルーシーはさ、うん、父親のサムのことがすごい大好きだから、
あれ夜中に部屋を抜け出すところ、
そう
すっごい可愛いと思って
夜中にさ、うん、もう7歳のちっちゃい女の子が2階の窓からはしごとか伝って家を抜け出して、
うん、
サムの家に行っちゃうんだよね、うん、それも何度も繰り返す、
うんうん、
最初はやっぱり里親もさ嫌がってたんだけど、
うん、
もうそれを何度も繰り返すうちにもうサムとルーシー の本当の愛情みたいなのでさ、
うんうん
うん、こう心を動かされたっていうか、
うん、
最後はね、
うん、
その里親もね、
うん、
サムとルーシーのこと認めるみたいな感じになって、
そうですね、うんうん、
そこが一番泣いたんだよね俺最後が。
あ、
うん、やばかったね。
やばい、うん、どこもやばいけど
そう多分人によってそのなんだろう、こう泣いたりとか、
うん、
そういう感性の金銭に触れるシーンっていうのは違うとは思うんだけれども、
うん
うん、なんていうのかな、そう俺的には、
うん、
あやっぱり家族の絆、親と子の絆っていうのは、
うん、
もう何よりもかけがえのない大切なものなんだなっていうものがテーマになってるのかなっていうふうに印象を受けたのね。かおりちゃんなんかはどう。
私はやっぱサムがもう多分純粋で、うん、もうなんだろうな、だからもう周りにもそういう同じような友達とか、うん、そういう人がやっぱ自然と集まってくるから、もうサムの周りがもう全部あったかいから、
そうだね、
うん、もうそういう人になりたいですよね。
なりたいね。
なりたい。
みんなを幸せにするようなね。
そう、
はい、そんな、
いろいろ
考えさせられるし、
うん、
ほっこりではないんだけどな、
うん、
でも涙も流すし、
うん、
あとルーシーが可愛いね。
めっちゃ美人可愛い。
あと終始ビートルズの音楽がたくさんかかってる
よね。そう、あの、うん、ビートルズの曲がどうできたとか、
うん、そう、そういうのも
あるから、ビートルズ好きな人とか、ね、面白いと思う。
いいと思うのでね、うん、はい、そういうところもおすすめな映画なので、
うん、
この暑い最中ですけれども、
うん、
涼を求めるのにもいいかもしれませんね、
うん、
はい、アイアムはサムを紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが 多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。ゆかりんさん、そしてみきさん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ではこの時間を利用してもらって、何か告知等があればどうぞ。
はい、
はい、
美人時計は女性にさらなる活躍の場所といったコンセプトをもとに、はい、それぞれの地域で活動しています。
はい、
地元で活躍することでより注目され、地域活性化につながることも目的の一つとしています。
はい、
美人時計に所属するメンバーも自身の活躍とともに、その点についてもとても積極的です。また美人時計水戸では過去にテレビ出演や PR ビデオのオファーもありました。東京での様々な案件にもチャレンジできます。美人時計で私たちと一緒にあなたの可能性を広げてみませんか。
はい、
いつでも登録お待ちしてます。
はい、大丈夫大丈夫ですか。
熱くなっちゃった最後。
大丈夫だよ。
緊張してしまいました。
本当、美人時計に登録されてるモデルさんは皆さん幅広い活動されていて、
うん、
前回10月1日と10月分の、2016年10月分の放送で来ていただいたお三方もね、かすみさんも日立の桜メイツっていう観光大使ですごい大活躍されてるし、ココタンさんもホコタンのブランド大使っていうものでね、すごい可愛い制服着てね、やばい顔がにやけて、はい、活躍されてますし、あゆさんも今ヨガのインストラクターとして大活躍されてるということで、皆さん個々の活動もね、
はい、
すごい、活躍されてます。はい、そしてその美人時計水戸で、まあ、登録することでそういう人たちにも触れ合えるので、皆さんね、ぜひぜひお問い合わせをしてモデル活動をしてみてはいかがでしょうか、ということですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、さあ、初めてかなラジオ出演。
はい、
はい、
緊張しています、ね、最後まで
ずっと緊張みたいな、
はい、
うん、あ、お二人とも結構ね遠いところから来てもらっちゃったみたいで恐縮ですけれども、
いえ、はい、楽しかったです。
はい、
写真もたくさん撮っててね、
はい、
自撮り棒とか久しぶりに
マスターアイテムですか。
必須ですね。
はい、
最近あんまり見ない禁止のところが多い、
ね、そうですね、ディズニーとか多分禁止かなと思います、ね、
また、はい、収録後もたくさん写真を撮って、
はい、
いろんなところにアップをしてもらえたらなと思うので、
はい、
ぜひ皆さんと一緒に、ね、
はい、
撮らせてもらいたい、
はい、
はいはい、
そしてお二人は次回の放送にも来てもらえるということなので、
はい
はい、次回はもうちょっとモデルとしての活動にピックアップフォーカスを当ててお話をできたらなと思っていますので、
はい、
次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではかおりちゃん、エンディングのいつものやつお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。そしてこの番組ではスポンサーさんも募集しています。
はい、
何でもいいです。あの宣伝したい人、うん、企業様、アーティストさん、うん、何でもいいんで、CM できます。僕たちが CM の声を当てたりもできます
、うん、
はい、詳しくはミュージックゼロチャンネルトップページにあるもっと見るというところをタップもしくはクリックしていただけると、そこから、CM のページに飛ぶので、そこからメッセージをどしどしください。待ってます、はい、よろしくお願いします。はい、お別れの時間となってしまいましたけれども、
うん、
ミキさんとゆかりんさん、実はこの番組お別れの挨拶があるんです。知ってます？
はい、
簡単です、僕がせーのって言いましたら、はい、赴くままにと元気に言ってもらえたら大丈夫なので、
はい、
よろしくお願いします。いきますよ、せーの、
赴くままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。